こんばんは。経済総合分析手法の木下博之です。本日は設計の普遍性についてお話ししたいです。設計というのは偏在しているものですね。機械の中にもあるし、で、まあ有名なものとした建築ですね。建築が有名。で、やっぱり基本を学ぶには建築を学ぶがいいです。で、まあ建築家の先生として独立するという、そういった本がありますね。そういった本の中で語られていることは、まあ、やはり経営という習わしがあるということなんです。まあ、学校でその建築を学ぶというときはですね、やっぱり建物を建てるということですね。そこに、必要な設計なんです。まあ、設計というものにはやっぱり巨匠というものがまあ勝っていたということも言われていますけれども。ただ、現実のこれからまあ建築家になろうと思ったときにですね、やはり経営という習わしに飲み込まれていきますね。大手デベロッパーの、まずまあ下請けから始まります。そしたらまあその文化の中で、まあお金の回し方というのを学んでいきます。それから客層や支持層の捉え方を学んでいきます。やっていきます。もうそれはやっぱ習わしや印象の次元のことなんですね。まあ一人ではもう抗いようがないって言ったら。ただですね、設計というものはですね、本当に社会全般を包摂し得るものなんですね。道を設計するのもそうですし、都市の設計もそうです。でただそれを建築家がやっているかというと、その限りでもない。今は時の権力者ということが多かった。時の権力者がやはり書いた図面っていうのを、まあ、少しまあ、専門家が手直しして、そしてまあ、町っていうのは出来上がってきたかなと。ただやはりまあ、設計というものは本当普遍的で偏在しているということですね。ただそれがやっぱり今まではまあ、経営の壁を乗り越えられなかったということです。ともかくまあ、人々はこの社会という複雑回帰なものの中で、とにかく生きていかねばならない。収入を得なければならないですからね。その、やっぱり世界の中で、習わしに従うことでしか、まあ、収入を得られないわけです。人間はですね。そこで、まあ、私の試みというのは、この社会というのをですね、構造として捉えられたら、もっと社会を、はっきり見ることができるのではないかなと思います。やはり文化というものはですね、とても味わい深いものですが、その文化というものは、やはり人々を縛りつけてもいるんですね。そしてまたその文化からこう独立していると自称するような人ですね。まあ、進歩的な知識人などもですね、いらっしゃるんだけれども、そういった方々は、そのやはり理想論に走りがちであって、構造ですね、社会の構造を捉えきれなかったというところなんですね。まあ、社会学の分野でも、社会構造論ということを考えてきた人もいるのですけれども、ものすごくまあ、複雑回避の社会を複雑なまんまで、かつまあ、普遍性のない構造で表しがちだったということです。まあ、結局説得力があまりなかったと言われています。もっとまあ社会ってシンプルなものじゃないかなと思います、ね。で、その社会をシンプルに捉えようと思ったとき、まあ、昔からそう力の四元素ってのありましてね。火、水、水、風ですね。で、これをですね、で、捉えていこうとするんですね。で、あと五行というのもありましたね。でどのような力が働いてね、社会は回っているんだろうかと考えてみる。まあ、それすると、まあ、この螺旋構造っていうのが浮かび上がってきました、ね。 この螺旋構造というのは重力がね、作り上げているものです。まあ、次元が5つもあったらもっと自由な形になりそうですけれども。私たちはこの地球という星に生まれて、まあ、日々重力にとらわれながら生きているということを、まあ、それを喜んで生きているわけですからね。これが、まあ、螺旋構造を描いていくわけですね。で、このズレというものを考えるわけですね。その、とても素晴らしい天才とか、まあ、美人と言われる人たち、エネルギーに溢れる人たちがいらっしゃいますね。で、当然エネルギーに溢れているから多くの人を引きつけるわけですね。ただし、そこにはやはり大きなズレがあるような気がするんですね。普通の人の方が長生きされたりしますよね。で、建物もそうですね。まず普通の構造というのはありますよね。倒壊しない最低限の合格点をクリアしている構造に基づいた建築は長持ちしますよね。で、建築基準も突破できないと、やはりなかなか倒壊の危険があったりしますね。あるいはそう、動線が危ないこともあるんですね。こう、うまく建物の中を通れない。これもやっぱ安全基準を満たしてますよね。で、まあ、建築家の仕事として一番基本的なものは、まあ、合格点を突破した建築っていうのを、まあ、査読していくということですね。でも、これをまあ、社会に対して見ると、やっぱり姿勢が斜めではないですかということが、まあ、そのビジョンに漏れがないですかということですね。まあ、つまり無駄遣いというところと、それとまあ、見当違いという部分ですね。これをまあ、多くの、まあ、天才経営者とかも、まあ、抱えることもあるわけですね。だからそう、エネルギーがある間はいいんですけれども、エネルギーが足りなくなってくると、その、やっぱり傾きとか、漏れがですね、露呈してくるっていうことですね。で、それでですね、栄枯盛衰っていうのはあるわけです。お隣の大国もそうです。飲酒に従ってそう、丸い団地に沿ってですね、やっぱ覇権主義的な経営をするんですけれども、やはりそこにズレがあってですね、結局栄枯盛衰を伴うということです。でこの、まあ、設計というと堅苦しい感じがしますよね。それに囚われるような気がするんですけれども。ただ、まあ、設計者というのはですね、クライアントの、やはり方向性に沿って設計をしますから。決して自由を奪うものではないですね。で、その、やっぱり姿勢のズレですね。その姿勢のズレをですね、まあ、指摘することもできると。ね、この建てたいと思われる建築はズレがありますよ。で、その装飾で実現することはできます。で、まあ、この設計というのは本当、人生の設計もある、制度の設計もあり、投資の設計もあり、機械の設計もあり。で、まあ、この設計というのは決して経営に、さらにそれを俯瞰するポテンシャルを持っている、潜在能力を持っているのかなと思いますね。ありがとうございます。また来週もお会いしましょう。ごきげんよう。